第二、歴代史の8章。一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もどうぞ私の心を開いてください。あなたの御言葉を聞くのにふさわしいものとして、ふさわしい心を与えてください。聖霊が私たち一人一人に語ってくださいますように。知識でも、もちろんここに書いてある事柄を理解して、そして、聖霊によって、この霊の領域にも、また心の領域でも、私たちがあなたの御言葉を受け入れ、受け取り、受け入れることができますように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。これからのこの学びの時をあなたがどうぞ祝福してください。あなたの御言葉をあなたについてもっと知りたいという、あなたのその真理について私たちに与えようとしておられる、あなたのこの希望について、恵みについて、知りたいという思いをどうか私たちに与えてください。お願いします。御言葉を分かち合う私にもどうぞあなたがあなたの憐れみとあなたの恵みとそして力とあなたの言葉を与えてください。そして今日与えられている、メッセージをはっきりと分かりやすく語ることができますようにどうぞ力を与えてください。お願いします。今日もみんなであなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。第二歴代史の8章、まず一節を読みします。ソロモンが主の宮と主の宮殿を20年かかって建て終わった時、二つの建築物をソロモンは建てました。一つは、主の宮、つまり神殿です。もう一つは自分の宮殿、自分の家です。で、ここ開けなくていいですけど、第一歴代史の6章38節と7章の一節を読んでみると、神殿に7年かけたというふうに書いてあります。そして自分の宮殿に13年かけたとも書いてあります。それで20年なんですよ。だから10年10年とか、13年神の宮のために時間を使って、そして7年間は自分のその宮殿とかそんなんじゃないんですよ。前も話したと思いますけど、やっぱり明らかにバランスがおかしいですよ。で、ソロモンのこの主に対する姿勢の影の部分というか、闇の部分というか、少しなんですけど、この影というか闇というのがあるんですよ、ソロモンの中に。この、20年かけた建築プロジェクトのこのバランス、力のかけ方、時間のかけ方もその中の一つです。私たちも同じようなことが言えますね。ソロモンのことを笑えないですよ。少なくとも7年かけてるから。時間に単純には計算できないかもしれないですけど、1日24時間あったとして、まあ20時間と考えて、ここで年って書いてありますけど、自分のために13年使ってるんですよ。13時間。主のために7時間。私そんなに使ってないですよ。でも明らかにバランスがおかしいんですよ。その私の生活が、その、こっからここまでは、クリスチャンとして歩みます。職場に行ってこっからここまでは、職場のものとして働きます。で、家から帰ってきてこっからここまでは、父親として働きます。そしてその後寝る直前、まあ聖書を読めたら疲れてなければ、気が向けば、面白いテレビやってなければ、クリスチャンにまた戻ります、みたいな。そんな生活してたら、この20年、まあここではソロモンは20年ですけど、私たちに20時間あったとしたら、まあ24時間あったとしたら、その7時間も神のために使うことは絶対にできないんですよ。7時間すらも。でも神は、私たちに365日24時間、心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、精神を尽くして、神を愛してほしいって、神を愛しなさいというのが命令なんですよ。だからそんな、起きている限り私たちが、そのイエス・キリストを信じる者として、一人でいようと、職場にいようと、家族といようと、何してようと、常にイエス・キリストに従うという、神を愛するというこの意識がなければ、365日24時間に到底、届かないですよ。追求するというのは、 そういうことじゃないですか。全く追求しなくても私ここからここまでは一人で入れてこの時間だけだったらクリスチャンになれますとかだったら何の追求もいらないですよ。だって職場で教会でそのキリストに従ってイエスキリストを愛していこうって従っていこうってそうやって一緒に祈っていこうっていう中だったら何のなんか努力もなく何の考えもなくそのそこに入れるんですよ、ふわーって。で職場に行くとそんなことできるわけないんですよ。けどそのできるわけない中でできるわけないって言ってそのイエスキリストに従わないんであればそれこそできるわけないですよ。そこで祈るんじゃないですか。そこで願うんですよ、神に。この職場での4時間、職場での7時間、職場での10時間、人によって違うかもしれないですけど。どうぞ私が、あなたのことを覚えていられるように、あなたに応答して、あなたが私になさりたいと願っておられることを追求できますようにって。そういう意識とそういう祈りなしに、どうやったら、神の前に、イエス・キリストを信じる者として神に従いますと言った者として歩み続けられることができるんでしょうか。まあ、できないですよ。私以前やっぱりソロモンのこのところを読むとソロモンのことをちょっと非難してたんですよ。こいつって全く半分もねえじゃねえかみたいな。私半分もあるかって。自分のことは本当に見えないものですね。本当に私が人とかどうでもよくて、ある意味。人がどれくらいやってるとか、あの人がこのくらいやってるとか、じゃあ私はあの人よりマシだとか、私はあの人よりも劣ってるとか、そんなんじゃなくて、本当に私がもっともっとその神を愛するということ、神を知りたいという思い、そこに生きられるように、もう切に願いたいですよ。そして一人でいるときも、家族といるときも、職場にいるときも、どこにいるときも、クリスチャンといようと、そうじゃない人たちといようと、神を喜ばせるように私の思いも私の力も私の時間も私の心も使いたいですよ。それを追求したいですよ、少なくとも。ソロモンはこの20年、この建築プロジェクトというのに、力を注ぎました。ある意味、その20年間、この建築事業に打ち込めるということは、ソロモンの王政というのはものすごく安定してたんですよ。ダビデの時代、こんなこと絶対にできないです。だっていろんなその敵がどんどん攻めてくるわけだから。ダビデが王様になったと思ったらペリシテがバーって出てくるし。モアブとかアモンとか いろんなところから攻めてくるんですよ。その時に20年もかけて、まあ少なくとも7年かけて宮を建築するってことはできなかったですよ。でもソロモンのこの王政というか支配してたこの時代というのは少なくともそのぐらいの、安定があって平和があったんですよ。神が与えてくださった。またそれは神がダビデに対してあなたの息子のソロモンが私の宮を建てるからといったその約束を実現させてくださったからですよ。それはこの時ソロモンも知ってたし、そして他の人たちにもそれ自他ともに認める事実だったんですよ。これは神が成してくださったって。この必要な安定した平安な20年というのを神が与えてくださったんですよ。まあ、ソロモンが王座についてたのは40年ですから、その40年間、その安定してたわけですよ、その王政が。2節、ソロモンはフラムがソロモンに返した町々を建て直し、そこにイスラエル人を住まわせた。まあ、このフラムさんというのは、ツロの王のフラムさん、まあ、ヒラムさん、両方で言ってます。列王記だとヒラムという名前です。で、このヒラムが、まあフラム、どっちの方がいいかな。ここではフラムさんが二人出てこないからフラムで行きましょうか。フラムがソロモンに、町々を返したと。で、第一列王記の9章を見てみると、その、ヒラムがソロモンに対し、ヒラム、でいいですね。ヒラムがソロモンに対して木材とか金とかその職人とか用立てしたんですよね。この宮を建てて、そして、自分の宮殿を建てるときに。なのでその見返りとしてソロモンは、ガリラヤ地方の20の町々をヒラムにあげました。でもヒラムはその町々を見てなんじゃこれはって言ったんですよ。なんでこんな町を私にくれたのかって。で、 そこには書いてないんですけど、まあ、この第二歴代史の、歴代史の8章の2節と比べ、一緒に読み合わせてみると、おそらく、ヒラムはもういいよって、こんな貧相で活気のない町なんかいらないわって言って、おそらくソロモンに突っ返したんですよ。ガリラってだからめちゃくちゃ田舎なんですよ。この時代から。イエス・キリストがそのガリラヤ出身だって聞いたときに、なんだあの田舎っぺってそう思われてたわけですから。しかもそのナザレですからね、ガリラヤ地方のさらに田舎のナザレから何がいいものが出ようかって。そのようなその町をおそらくソロモンは、ヒラムに与えたんだと思うんですよ。なので、ソロモンがこの返された町々を再建して、そしてイスラエル人をそこに住まわせたと。3節から6節。で、ソロモンがその建てたもの、建てた町、いろんなものがここに書いてあります。ソロモンは浜手そばに出て行き、これに打ち勝った。ついで彼は荒野にタデモルを建て、倉庫の町々はすべてこれを浜手に建てた。さらに彼は上ベテホルンと下ベテホルンを建てた。これは城壁と門と貫抜きのある防備の町々であった。バーラテ及びソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のためのすべての町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものすべてを彼は建設した。この20年宮に使って、そして自分の宮殿にも使ったんですけど、まあそれと同時並行でプロジェクトとして進めてたかもしれないし、またその後も、継続してこの街を建て直していくっていうことを、彼はしてたんでしょう。ものすごいその建築家だし、その手腕もあったし、で、さっきも言ったようにその王政がものすごく安定してたんですよ。神の祝福の中で。で、浜手そばに出て行き打ち勝ったと書いてあります。浜手そばというのは、シリアにある町なんですけど、ものすごい北にあります。私の、聖書の後ろの方に書いてある、載っている地図を見ても、浜手そばというところまで出てこないです。あまりにも北の方にあるから。で、ダマスカスから、ダマスカスも結構上の方ですよね。イスラエルより上、シリアにあるんですけど、今もそう、ダマスカスという町があります。そこから北にさらに185キロ行ったところです。そこに浜手そば、もしくは浜手という町があります。で、ソロモンはその時にエルサレムに住んでたわけですから、で、エルサレムからこの浜手そばまで出てたわけですよ。で、エルサレムから北に400キロあるんですよ。ものすごい距離をわざわざこの浜手そばまで行ったんですよ。で、他にこの浜手っていう町、浜手そばという町がどこに出てくるかというと、ヨシア記に出てきます。で、神がヨシアに対して、そのイスラエルのために与えると言った、その、まだあなたが、またあなた方が、その、治めてない領地がありますって言った、この中にこの浜手という町が出てくるんですけど、で、その浜手という町がイスラエル、神がヨシアに約束して、まだ取ってないよって言った、そのイスラエルの領地の北限に当たるんですよ。一番北です。ソロモンそこまで行ったんですよ。だから、その神が与えると言った、もう一番北のところまで行って、それをその支配したんですよ。だからどれだけイスラエルのこの領地が広がったかですよね、この時。それだけそのエルサレムを開けたとしても、全然その余裕があるんですよ。この軍事的にも、物質的にも、経済的にも、ものすごい繁栄をしてたはずですよ。またタモデルという町を荒野に建てました。おそらくこの浜手という、もしくは浜手そばの近くの荒野だと考えられています。で、倉庫の町々はこの浜手というこの町の中にさらに建てたんでしょうね。で、上ベテホルンと下ベテホルンという町も、建ててるんですけども、それは城壁と門と貫抜きのある防備の町々とあります。で、これもエルサレムからそのちょっと北に行ったところです。だいたい25キロぐらい行ったところに、このベテホルンという、 町があります。で、バーラテというのも、これも、エルサレムの西側です。だいたい40キロぐらい。その町も建てました。倉庫の町々もそうだし、戦車のための町々もそうだし、騎兵のための町々も建てました。これらすべてはソロモンが領地に建てたいと切に願っていたものだって。本当繰り返しますけど、神はそのソロモンを祝福して、ソロモンを通してこの安定した平安な時代をイスラエルに与えたんですよ。ダビデに対する約束をここで実現させて、そしてそのこれから先もっと多くの祝福をイスラエルを通して、またその他に、イスラエルの周りにいる人たちにこの祝福を還元するために、神はその大いに用意してたわけですよ、この祝福を。まあこの辺の話に関しては9章につながるので、また、来週、詳しく話していきたいと思います。この6節によると、戦車のための町々や騎兵のための町々を建てているんですけども、戦車っていうのはもちろん、それは今のタンクみたいな、ああいう戦車ではなくて、馬に引かせる車ですよ。だから戦車です。はい。カゴみたいのが後ろついてて、そこでなんか戦うわけですよ。そういう戦車。当時、その戦車とか騎兵というのは、もう今でいう、なんていうんですかね、F32 とか、F16 とか、そういう戦闘機みたいなもんですよ。ものすごいその、戦力になって、これが一番強い兵器だったわけですよ、当時。だから、この戦車と騎兵を多く持ってたというのは、もちろんその一つの国にとっては、ものすごい軍事力ですから、抑止力にもなりますし、その力を見せるというか、その繁栄の象徴でもあるわけです。ただし神は、王様に対して、申命記の、これも何回か開けましたけど、申命記の17章、16節で、決して自分のために馬を増やしてはならないって、そしてエジプトに行っちゃダメだよって言ったんですけど、ソロモンは、そのエジプトに行って馬を買い付けてたわけですよ。そうやって、その戦車や騎兵をたくさん増やしてたんですよ。もちろんそのエジプトに戻るというのは、その出エジプトさせた、その神にとっては、本末転倒というか、だからエジプトに戻ってはならないって、そこにそのたくさんの神々がいたり、いろんなその価値観がそこにあるので、そこに戻ってはならないって。でよく、その、エジプトというのは、私たちの、以前の、価値観だというふうに言われます。そこからイエス・キリストを信じて、その神が私たちを導いて、そしてその出エジプトさせ、約束の地であるそのイエス・キリストを信じる、その新しい、その聖霊によってバプテスマを受けて2回通ったわけですからね、水を。それで、その新しいイエス・キリストに向かって生きるという神に向かって生きる生き方をしたので、エジプトに戻ろうって思ったり、エジプトに戻ってはならないって、そういうふうにその適応する人たちもいます。でも、あまりにもその戦車であったり騎兵というのが、そのスーパーパワーなんですよ。超強力な力がゆえに、あまりにもこの軍事的に力を持ってしまうと、人はどうなるかというと、私も含めてそうですけど、神を頼らなくなるんですよ。今までの数々のその戦場での勝利というのは、神がすべてイスラエルに与えたものなんですよ。ダビデが戦ったそのゴリアテもそうだし、ダビデがその王様として戦った数々の戦いもそうですよ。そこで勝利したのは神がダビデにその勝利を与えたんですよ。出エジプトをしている、その時もそうですし、またそのヨシアの時代、どんどんそのイスラエルが領地を広げていったのも、それも神が彼らを祝福したからですよ。そのことを忘れてしまうんですよ。自分たちにその力があると。神に頼るというよりも、自分でできちゃうというその錯覚に陥って、その自分の力を使って、そしてこの敵と戦いますとかって言うんですよ。私の力を祝福してくださいとか言うんですよ。でも本来、あるべき王様の姿は、詩編の20編7節。書いてる方はどうぞ。 詩編の20編の7節にこう書いてあります。ある者は戦車を、ある者は馬を求める。しかし私たちは私たちの神、主の皆を呼び求める。詩編の20編の7節です。本来、王様は戦車や馬を求めるのではなくて、神である主の皆を呼び求めるべきなんですよ。これダビデの賛歌ですね。今これ私読んだのは2017年版の新改訳なんですけど、第2版だと、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神、主の皆を誇ろうって、誇るということになってますね。新しい訳だと求めるってなってます。本当にその、主の皆を呼び求めるという、主の皆、神が救ってくださるという名を誇るというのが、私たちの本来あるべき姿ですよ。何か人や何か物やお金や、なんかそういうのに私たちのその誇りというか、その助けを呼び求めるんではなくて、主の皆を呼び求めるというのが私たちの本来あるべき姿ですよ。そして王は、馬を必要以上に増やしたり、強大な軍事力を持ったりするのではなくて、すべての戦いにおいて、神を頼るような、神に力があるということを期待して、その神との関係が、自分が治めているこの統治に還元していくようなものであるべきなんですよ。これもソロモンの影の部分でしょうね。自分でその神を、呼び求めない、神の皆を、主の皆を呼び求めないような、呼び求めなくても済んでしまうような、目の前の状況だけで言えば、状況を作ってしまったというか、そこに甘んじてしまったのも、彼の、闇の部分、影の部分でしょう。7節から、実節、第二歴代史の8章、ソロモンのために働いた人たちがここに出てきます。イスラエルの出でないヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が滅ぼし尽くさなかった人々の後を継いで、この地に生き残った彼らの子孫にあたる人々を、ソロモンは区域に徴用した。今日もそうである。しかしソロモンはイスラエル人を自分の仕事をさせる奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の補佐官の長であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。また、ソロモン王に属する者で、監督をする者の長は250人であって、民を指揮していた。だソロモンには、まあ、特にこういう建築のプロジェクトをするときに、事業をするときには、ものすごい人員が必要です。で、その中でその奴隷も使ってるわけですけども、その、ソロモンはイスラエル人を奴隷として、働かせなかった、使わなかったと書いてありますね。むしろそのイスラエルの出でない人たち、イスラエル人がその過去滅ぼし尽くすことができなかった。でも本当は神は聖絶しなさいというか、その滅ぼしなさいと、この力、約束の力、あなた方の約束の力、彼らをその追い出しなさいと言ったにもかかわらずですよ。結局、そのソロモンは彼らを滅ぼさなかったんですよ。力があったにもかかわらずです。彼らを区域に徴用して奴隷として使いましたが、彼らを滅ぼすことはしませんでした。この本当この爪が甘いというか、爪が甘いというか、彼がやってることや、その、道筋っていうのは合ってるのかもしれないけども。でも、スタート1ミリずれてたら、それが10キロ進んだら、ものすごいずれになりますよね。それと同じように、やっぱりちょっとしたこと、ちょっとしたことっていうのを残しておいてしまうと。私の中に。私たちの中に。それが、後々、大きなその、つまずきの石になり得るんですよ。そこは本当に覚えている必要がありますよ。神はそれを、その早い段階で、取り除きたいんですよ。後でも話しますけど、神に気づかせていただいて、やっぱ悔い改めるんですよ、神の前に低くなって。私は明らかに時間の配分がおかしかったですって。 あなたに呼び求めなくて済むようなぐらい、戦車と騎兵を増やしましたとか、あなたがその滅ぼしなさいと、追い出しなさいと言った人たちを追い出すことしませんでしたとか、それを認めて悔い改めることしないと、一回一回毎回毎回それがあだになるんですよ。一方、そのイスラエル人はその兵士であって、戦士やまた補佐官の長や戦車隊と騎兵隊のその長であったり、また監督をする者のさらにその上に立つ長、民を治める人たち、それが250人、それらはそのイスラエル人で固めてたわけですね。11節、ソロモンはファロの娘をダビデの町から彼女のために建てた家に連れて登った。私の妻はイスラエルの王ダビデの家に住んではならない、主の箱を迎え入れたところは聖なるところだからである、と彼が言ったからである。パロの娘が出てきます。このパロの娘は何かというと、ソロモンの自分のそのセリフに出てきますけど、私の妻はってなってます。だからソロモンはパロ、つまりエジプトの王様の娘を自分の妻にしてたんですよ。まあの一人というか、これもソロモンの闇の部分ですよ。王はそのイスラエルの中から妻をめとるべきであって、外国ことにことエジプトなんてもってのほかでしょうと。で、神はあらかじめそう言ってますよね。なぜならその外国の女性たちがあなたをその神から私からあなたの心をそらすからだって。第一列王記によると、11章1節から3節、ソロモン王はファラオの娘のほかに、パロの娘です、多くの異邦人の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヒッタイト人の女を愛した。この女たちは、主がかつてイスラエルに、あなた方は彼らの中に入ってはならない、彼らをあなた方の中に入れてもいけない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われた、その国々のものであった。しかしソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。自分で決めてるんですよ。しかしソロモンは彼らを、彼女たちを愛して離れなかったんですよ。悔い改めなかったんですよ。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがいた。その妻たちが彼の心を転じたと書いてあります。第一列王記の11章、1節から3節です。ソロモンには神から与えられた知恵と知識がありました。にもかかわらず、愚かに判断することができるということです。知恵と知識というのはオールマイティじゃないんですよ。全能じゃないんですよ。ソロモンに知恵と知識が豊かにあったからといって、神からものすごい知恵と知識が与えられたからといって、当然のことながら、このソロモンが生きていた、紀元前900年頃にはソロモンと同じぐらいの知恵と知識を持った人なんかいなかったはずですよ。おそらく、これはわからないですけど、でもおそらく私の中ではソロモンの時代からというか、この歴史上最も知恵と知識が与えられた人だと私は思ってるんですよ、ソロモンのこと。けどその知恵と知識を持ってたとしても、自分の意思で神が彼らの中に入ってもならないし、彼らの中に入れてもいけないという、そうじゃない、そんなことしてしまったら、あなたの心を転じて彼らの神々に従わせてしまうといった国々の女性たちを自分の妻としてしまうような愚かな判断をしてしまえるんですよ。彼の知識と知恵は彼女たちから離れるべきだということを示したでしょう。しかし彼、ソロモンは彼女たちを愛して離れなかったんですよ。 だから思いとか、この意志の領域というのはまた別途にあるんですよ。だから私たちがどんな、その御言葉を学んで、たくさんのその知識とか知恵とかがついていきます。じゃあ聖書をたくさん知っていれば知っているほど、神に正しく従って歩むことができるのかって、そんなことないんですよ。前も話したと思いますけど、私の大学の時のキリスト教概論の、キリガイの教授、教授ですからね、めちゃくちゃ頭いいですよ。少なくとも私より頭いいですよ。私の大学生時代よりも、その聖書を知ってたでしょうし、私大学生の時なんてイエス・キリストのことを信じてなかったから、しっかり。そこで言ったんですよ。出エジプトの記を開いて、で、モーセが、その、杖を差し伸ばしたら、その効果が開いて、そして、イスラエルの民が、大体、どんなに少なく見積もっても、200万人のイスラエルの民が、その効果を、乾いたその地を、その行ったところを開いて、こんなことは起こらなかったって言ったんですよ。これは作り話ですって言ったんですよ。なんであんた聖書教えてんねんって言いたくなりますよ。どんなに聖書についての知識があったとしても、もしくは神という方を、その聖書からいろんなところを開いて、これが神という、その聖書の定義する神という方ですとか、それをできたとしてもですよ。創世記から黙示録まで、たとえ全部覚えてたとしてもですよ。自分の意志を働かして、愚かな判断をすることができるんですよ。で、これは、自分の中にあるこの肉ですよ。神に従おうとする思いとか願いとかと常にその戦う肉というのがあるんですよ。私たちの中に。でも神はその肉を殺すこともできる。つまり、その神に従わないという。ローマの7章の18節を読むと、その肉は善を実行しないって書いてあるんですよ。実行することができないじゃなくて、実行しないと書いてあるんですよ。その肉を殺して、決して神に従わない、決して神が願っていることをやらない、その肉を殺して、神に向かって、その応答できるような、従えるようなその力と思いと力を与えてくださるって、この聖霊が。私たちがその神に従っていきますって、歩みますっていう時に、この聖霊に頼って、聖霊が私のうちでその思いを与えて、この肉を殺して、そして力を持って神に従えるようにしてくださるというその信仰と、それを求める祈りによって、私たち歩むんじゃないですか。確かに聖書についての知識や、いろんな体験というのは素晴らしいものです。でもそれは、オールマイティじゃないんですよ。全能じゃないんですよ。最終的に、その知識や知恵を働かして、それを実行に移すのは、私たちの意志や、私たちのその思いという領域が、この神から与えられた知恵や知識、神が何を願っておられるのか、それを、その、鑑みて、よし、じゃあ神に従おうというその意識がないとできないんですよ。そこを聖霊によって助けてもらわなければ、誰一人として神に従って歩むということはできないですよ。ソロモンとてできないんですよ。まあいいですよ。ソロモン以上に私知恵と知識があるからって言うんであれば。したらもしかしたらできるかもしれないです。少なくとも私はソロモン以下ですよ。はるかに以下ですよ。ソロモンの爪の赤以下ですよ。だから私は神の助け、また聖霊が必要なんですよ、私には。神が助けてくださらなかったら私はもう無理ですよ。神に従うってこと、1秒すらできないですよ、1日の中。1年の中で、一生の中で1秒もできないんですよ、私。神の助けなしに。ソロモンはパロの娘をエルサレムに住まわさなかったんですよ。彼は知識と知恵があったんですよ。だから、このパロの娘が神にふさわしくないっていうことを知ってたんですよ。パロの娘はイスラエルの神を信じないし従わないからです。 別の神に、エジプトのその神に仕えてたからです。だから、ふさわしくないってことを知ってたんですよ。だから、ソロモンの中には、その神から、この時点でまだ神から完全に離れてるわけではないんですよ。でも、自分の意志で彼女たちを愛して離れないという、その意志を働かして、神に助けを求めることもせず、700人の妻と300人のそばめを手元に置いていたんですよ、彼は。おそらくこの700人の妻たちのほとんどは、もしかしたら9割9分ぐらいは、政略結婚かもしれないですよ。それだけ大きな力を持ってたんだったら、私の自分の娘をどうぞその妻にしてくださいというような、そういう政略結婚的な、そのパロの娘もそうでしょう。ソロモンが選んで妻にしたいというふうに言ったの人たちじゃないかもしれないです。それにしてもですよ。彼が最後まで神から離れないで、神に助けを求めながら、この700人の妻であったり、300人のそばめたち、この1000人の女性たちを収めていたらまだよかったんですよ。さっきの続きですけど、第一列王記の11章、4節から8節。ソロモンが年を取ったとき、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心と違って、彼の神、主と一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の、女神、アシュタロテと、アモン人のあの忌むべき神、ミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目に悪であることを行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。アモン人の忌むべきモレクのために、あの子供を捧げるね、モレクのためにそうした。彼は異国人であるすべての妻のためにも同じようにしたので、彼女たちは自分の神々に香を焚き生贄を捧げた。だからエルサレムの周り、ソロモンの晩年、もうこの他の神々の、生贄の祭壇だらけですよ、おそらく。700とか。1000近くあったでしょう。ソロモンは知ってたんですよ。パロの娘が神にふさわしくないってこと。でもそれをそのままにしておいたんですよ。12節から16節。第二歴代史の8章。それからソロモンは彼が玄関の前に建てた主の祭壇の上に主のために全焼の生贄を捧げた。すなわち、モーセの命令通りに毎日の日課によりこれを捧げ、安息日ごとに、新月の祭りごとに年3回の礼祭、すなわち種を入れないパンの祭り、7週の祭り、カリオの祭りごとにこれを捧げた。彼はその父ダビデの定めに従い、祭司たちの組分けを定めて、その務めにつかせ、レビ人もその任務につかせ、毎日の日課として祭司たちの前で賛美と奉仕をさせた。門営たちもその組分けに従って各々の門に立たせた。神の人ダビデの命令が、こうだったからである。彼らは王がすべてのことにつき、また宝物蔵のことについて祭司たちとレビ人たちに命じたことに背かなかった。このようにソロモンの工事は主の宮の礎を据える日まで、またその完成まで、すべてが整えられていた。主の宮は完全であった。まあ、立法とこの宮に関わるこのソロモンの王政、まあ、体制についてですけど、ソロモンはその毎日全焼の生贄を捧げていたと。民数記の28章に書いてありますけど、その毎日その全焼の生贄を捧げる必要があります。朝と晩と。だから、この全焼の生贄を捧げてたと。そして安息日ごとには、またそのプラスで、朝と夕方に捧げる必要があります。また、その、新月の祭りもそうですけど、毎月、1日ですね、1日には、この新月の祭りがあるので、毎日捧げる、その全焼の生贄にプラスして、この生贄も捧げないといけないです。また、年3回の礼祭。ここに書いてあるのは、種を入れないパンの祭りと、7週の祭り、そしてカリオの祭りです。種を入れないパンの祭りというのは、杉越の祭りとしても知られてますね。七州の祭りっていうのは、まあ、シャブオットっていうふうにも呼ばれるし、また、まあよく知られてるのはペンテコステの日ですね。あれが、この七州の祭り。 まあ、カリオの祭りはカリオの祭りです。だソロモンは、そうやってその律法を守ってたんですよ。彼のその歩みの中で、神に従うという面は確かにあったんですよ。最初から悪かったわけでも、最初からその神から離れてたわけでも ないんですよ。確かに従ってたんですよ。95% くらい。でもその残りの 5% に取り組まなかったんですよ。父ダビデのように神に従い通さなかった。ダビデは神に 100% 従ってたわけじゃないんですよね。私たち学びましたよ。でもダビデは神の前に正しくあったんですよ。そして神に 100% 従い通したということになってるんですよ。なぜか、悔い改めたからです。自分の罪を認めて、それを神の前に悔い改めたんですよ。許してくださいって。神は確かに許す方なんですよ。ダビデにとっても許す神になったんですよ。ソロモンは、神に従えなかった部分、そこに目を向けなかったんですよ。結局、結果的にその、特にこの7000人の女性たちが、ごめんなさい、7000人って1000人の女性たちが、700人の妻と300人のそばめ。彼の心を神から離したんですよ。自分の意志で、彼がその神にふさわしくないということを知ってたにもかかわらず、彼女たちを愛して離れなかったんですよ。そこには大きな違いがあります。ダビデが定めた、また、祭司たちの組み分けに従って、それぞれの務めに就かせます。祭司たちやレビ人、まあ、賛美チームとか、門営さんとか。で、祭司たちとレビ人たちは、その命令に従順でした。そして、主の宮は完全であったと書いてあります。さっきのこの新改訳の2017年版は、主の宮は完成したと書いてあります。でももうすでに完成してるからなんか変なんですよ。英語を見てみると、まあ、こんな感じです。ソロモンの王政、ソロモンの治世、この治世というのは治めている、世の中を治めるという王政は素晴らしく組織されていたとか、すべてが整えられていた。そのソロモンの王政にかかってるんですよ。すべてが整ってたっていうのは。秩序があって、素晴らしい、その、なんていうのかな、この平安な中、安定した王政だったというふうに、そういうニュアンスで書いてあります。神がソロモンに恵みとして与えていたんですよ、この安定を。ダビデに対しても約束しましたから。また、そのソロモンに対しても約束しましたよ、神は。ソロモンに、お前何を求めるかって、何が欲しいかって言った時に、私は、その、私は知恵がないからって、あなたの民を治めるだけの、その知恵がないから知恵をくださいって言ったんですよね。その時にあなたは、その、他の、その、名声とか富とかそういうのを、その願うんじゃなくて、知識を願ったから、知恵を願ったから。その知恵も知識もあなたに与えるし、あなたが願わなかったものも全て与えるって。ソロモンがこの治めてた間、神はそのある意味ダビデに免じて、またご自分がそのソロモンに約束されたことに免じて、このものすごいその繁栄を常に与えたんですよ。17節と18節。これは次はソロモンはその船を使って、船団を使ってその金を得るために、まあ交易したことが書いてあります。それから17節、ソロモンはエドムの地の海岸にあるエツヨンゲベルとエラテへ行った。ヒラムはそのしもべたちを通して何隻かの船と海に詳しいしもべたちを彼のもとに送り届けた。彼らはソロモンのしもべたちと一緒にオフィルへ行き、そこから金450タラントを取って、これをソロモン王のもとに持ってきた。普通、イスラエル人というのは、その、陸上の民族だから、海には出ないんですけど、ペリシテ人とか、タルシュとか、その辺の人たちっていうのは、その海を使って交易をしてましたけども、イスラエル人ではそこまではしなかったんですが、でもソロモンの時代、やっぱりいかにこの拡大したかですよ。船団まであったんですよ。 エツヨンゲベルとかエラテというのは現代だとエイラートって呼ばれてるんですけど、イスラエルの一番南、紅海に面するところに、この町々があります。で、このヒラムのしもべたちも、まあ、同行して、その紅海術とかよく知らないからね。で、その仲のいいヒラムさんと一緒、ヒラムさんの、しもべたちと一緒に行きました。オフィルというのは、詳しくは、はっきりは分かってないと、場所は。でも、おそらく、ここじゃないかというふうに言われているのが、まあ、今のアフリカのジプチって知ってますか？名前しか僕聞いたことなかったんですけど、エチオピアの、よりも東側にあって、紅海に面しているところです。なんかこの、アラビア半島があって、アフリカ大陸がこの、こう角みたいに尖ってるところがあるんですけど、後で地図見てみてください。尖ってるところ。この尖ってるところに、ジプチっていう国が今あるんですけど、で、そこと、も言われてます。もしくは、この、アラビア半島のイエメンとかのちょっと前、少し手前ぐらいに、このオフィルというのがあったんじゃないかと。たくさんのその金の、埋蔵量があって、そこに、ソロモンは、船団を送って、この金を得るために交易をしたというふうに言われています。450タラントですからね。重さにトンとかに直すと 15.3 トンです。最初から最後まで、完璧に神の道を歩み通せる人は、歩み尽くせる人は、一人もいません。過去一人だけいます。イエス・キリストです。イエス・キリストは私たちと同じこの肉体を着て、最初から最後まで、その、神に従い通したんですよ。で、私が、最初から最後まで、完璧に神の道を歩み尽くすことができない、歩み通すことができないということは、ソロモンのことも、ダビデのことも、ペテロのことも、パウロのことも、神は知っておられるんですよ。だからこそ、私のこの歩めない、完全に歩むことのできない、完璧に歩み尽くすことができない、歩み続けることができない私を許すために、イエス・キリストを与えてくださったんですよ。神に完璧に従うという立法による義ではなくて、信仰による義を私たちに与えるためです。つまり、イエス・キリストが私の罪を全部負ってくださったって。神は私のことを愛して、私のことをかわいそうに思ってくださって、私がこの罪の奴隷として、この地上で生きている限り罪を犯し続けて、神の裁きの時に、私がその死を宣告されて、永遠に滅んでしまうことを神は願わなかったんですよ。ご自分の御子であるイエス・キリストを与えてまで、私をあがなうほどに、私の罪を許したいって。私をご自分の子として、神の国を引き継がせたいと、受け継がせたいと、そう願ってるんですよ。もし、私が、そのイエス・キリストの贖いなしに、十字架なしに、最初から最後まで完璧に神の道を歩み尽くせるんであればですよ。神はイエス・キリストを与えることはしませんでしたよ。許す必要ないんですもんだって。完璧に歩めるというものがその前提であれば。最初から最後まで完璧に歩み尽くせる、歩み通せないというのが、神が知っておられることで、それがイエス・キリストの十字架の、この私たちが生きている福音の前提なんですよ。だから神は私たちに立法による行いによる正しいことを行う、清いことを行う、それをずっと最初から最後まで続けるという義、正しさではなくて、イエス・キリストを信じるというその信じる、信仰による義を私たちに正しさを与えてくれたんですよ。行いを正しいって見るんじゃなくて、私たちが、私は本当に確かに間違ってますって、罪を犯してますって、まあ、罪を犯しましたって。でもそれはイエス・キリストの贖いによって、十字架によるその贖いによって、その私を許そうとしてくださってるって神は。私を許してくださったって。そのことを信じることを神は正しいと認めてくださるんですよ。行いじゃなくて。 だから私たちがその最初から最後まで完璧に歩み尽くす、完璧に歩み続ける、歩み通すということを考えるときに、ずっと清い行いを神の前に正しく歩み続けるという歩み方ではなくて、ダビデのように間違うんですよ。罪を犯すんですよ。ペテロのように、あんたのことなんか知らんみたいな、イエス・キリストなんか俺は知らんっていうような、その言葉や実際に、また態度を取るときっていうのは、ごまんとあるんですよ。その時にダビデが神の前に本当にその罪を認めて、泣いて、心から悔い改めてごめんなさいって。そして神の御名を呼び求めて、神のその慈しみ深さと恵み深さに頼って罪を許していただくというのが、ペテロが3回イエス・キリストのことを知らないと言った時に、イエス・キリストはペテロを見るわけじゃないですか。慈しみに満ちた、憐れみに満ちたその御顔で、その神を信頼するんですよ。どんなに神に従えなくて、もう本当にもう愚かにも罪を犯してしまってその中に落ちてしまったんだけども、神は私に対する愛や慈しみや恵みを取り去らないって、そのことを信じるんですよ。信じるからこそ神の許してくださる方の前に許しを求めていくんですよ。許しを求めて主の御名を呼び求めるんですよ。そうしたら救われるわけじゃないですか。それが私たちの歩みですよ。最後まで神に従って、神に対してその歩み尽くすというのは、この許されるということが前提にあるんですよ。もう勘違いしやすいんですよ。間違いを犯してはならないみたいな。神の前に私正しくないから、神の前に正しく歩めないみたいな。歩んでないみたいな。だから私はそのキリストを信じたと言っても、信じてないみたいな感じで考えてしまうのは、それは間違いですよ。むしろ悪魔は、そうやって私たちを刺激するんですよ。キリストのことを信じるって言ったくせに。今度こそは神に従うって言ったくせに、また間違ってるって。また罪を犯したし、何の役にも立ってないじゃないかって。やっぱりあなたはダメだよって。お前なんかキリストのことなんか信じてないんだよ。キリストの気の字すら知らないだろうって。そう言ってくるんですよ。なぜかというと、お前はこんなにも恥ずかしくも神に従えてないじゃないかって。事実ですよ。もう事実も事実、100% 事実ですよ。それを認めるんですよ、私たち。必要なんですよ、これ認めるのが。ああ、そうだよって。もうそこまで誇る必要ないですけど。いや、ほんとそうなんだよって。悪魔と会話する必要もないですけど。お前が言うのは正しいよって、100%。けどなって。こんな私を神は愛してくれていて、こんな私を許すためにイエス・キリストを十字架にかけたんだって。聖霊はテトスにも書いてありますけど、3章に、私を新しく神に向かって生きさせる神聖と更新の洗いとを持って私たちを救ってくださったと書いてあるんですよ。更新の洗いというのは、神に罪を示していただいて、聖霊が私たちの罪を示してくださって、そして私たちがそれを認めて、神の前にごめんなさいって、悔い改めのほかないですよ。更新の洗いというのは。私たちの救いというのは、新しく生きるという、神に向かって新しく生きますという、この新しくされるというその神聖と、毎日毎日あるその都度に私たちに与えられる更新の洗いとを持って私たちを救ってくださるんですよ。この救いというのは二面性というか、二段階というか、二つあるんですよ。イエス・キリストのことを信じますって言って、それでそこから先、最初から最後まで死ぬ時まで正しく歩まないといけないわけじゃないんですよ。もちろんそうなんですけど、その許しというのが前提にあるんですよ。私たち今日の詩篇の中でも読んだじゃないですか。モーセにしても、アロンにしても、またサムエルにしても、 彼らがその主の皆を呼び求めたんですよ。そして神は彼らにとって許しの神だったんですよ。私たちにとってもそうですよ。私たちにとっても許しの神ですよ。私たち罪示されて、悔い改めて、悔い改めるということは、その罪から離れるということが含まってきますからね。会員の現場で捕らえられた女性を、その、責めようと。おそらく不倫してたでしょうし。その中でその連れて来られたんですよ、女性がイエス・キリストの前に。で、その立法では、その、そんな現場で見つかったら、捕まったら、移住しの刑ですよ。だから、そのパリサイ人たちが、これどうしますかって言ったんですよ。イエスをその試すために、キリストを試すために。そしてイエス・キリストは何て言ったかというと、あなた方の中で罪のないものから、この人に石を投げなさいって言ったんですよ。そしたらみんな離れていったわけじゃないですか。そしてイエス・キリストは、私はあなたのことを責めないって。行きなさいって。でも、もう二度と罪を犯してはならないと言ったんですよ。更新の洗いをしていただいて、罪を許していただくと。その感謝が私たちの力となって、もう二度と神に対して罪を犯したくないという思いを、力を与えてくださるんですよ。そこに取り組み続ける限り、何回か負けるかもしれないですよ。何十回も負けるかもしれないですよ。でもそのたんびに神に対して感謝して、本当に私をお救いくださいって、私のこの弱さをどうぞ助けてくださいって、いうときに、本当に最終的に神に対して罪を犯さなくて済むんですよ、この領域。そうやって私たち、その、清くしていただくわけじゃないですか。許してもらって、清くしていただいて、そしてその歩みを続けていくんですよ。ソロモンのようにあってはならないですよ。ソロモンはここに、そこに、向こうに、少しずつ残していったんですよ、闇を。その罪を。向き合わずに、神の前に悔い改めることなしに、ペテロはあらゆる努力をしてって言いましたよ。神に従うことを。イスカリオテのユダ、イエス・キリストを裏切ったユダ。彼はその十二弟子の中で、その財布の番を任されてたんですよ。財布持たされてたんですよ。ヨハネの記述によると。で、いきなりユダはイエス・キリストを裏切ったんじゃないんですよ。彼はその財布からくすねてたって書いてありますよ。盗んでたんですよ。お金を。みんなが、その、イエス様のためにどうぞ使ってくださいというその献金の、このお金を、その、任されたのに自分が持ってたから、それを盗んでたんですよ。そしてそのままにしたんですよ。最終的にそれがどうなったかというと、その、祭司長たちから銀をもらって、お金をもらってイエス・キリストを売ったんですよ。ソロモンも、その、千人の女性たちを愛して、彼らから離れなかった、彼女たちから離れなかったんですよ。神が、それを、彼女たちを受け入れないということを、ふさわしくないということをしてたにもかかわらず、そこに目を向けず、そのままにしておいたんですよ。そしたら彼らが、ソロモンの心を神から離したんですよ。ソロモンは最後まで、神に従って、神が願っているその道を歩み尽くすこと、歩み通すことをしなかったですよ。ダビデは、大きな失敗、大きなその踏み外し方をいっぱいしましたけど、でもそこに戻ってきたんですよ。悔い改めて。そして、その最後まで、走り尽くしたんですよ。歩み尽くしたんですよ。ダビデは。私たちもそのどっちかですよ。ソロモンのように歩むか、ダビデのように歩むか。後者でありたいですよ。そのことをお互い励まし合いたいですよ。本当に神の裁きと神がその正義を行ってくださるときに喜んでいる側にいたいですよ。祈ります。天のお父さん。今日こうやってソロモンのことを学びました。最初から、もうその王政の最初からものすごい祝福を受けて、もうこれ以上ないというような 物質的な祝福も霊的な祝福もいろんなありとあらゆる祝福を彼は受けてスタートしました。で、本当その最後まであなたの道を歩み尽くすことができなかったのは、ここにある、そこにある、向こうの方にある、このちっちゃいというふうに思えてしまうような、そのあなたに従ってない、あなたに喜ばれないような、その罪を、闇を残しておいたがゆえに、それがつまずきの石となって、そのソロモンが最後、本当につまずいて、もうどうなったか私たちには分からないです。聖書のどこにもその悔い改めてあなたのもとにその立ち返ったとか、離れた心をあなたにそのもう一度その向けたとか、そういう記述はありません。本当にどうぞ、このソロモンを私の反面教師とできますように、お助けください。どこかしら、なんか、まあこれぐらいとか、いや、ここはちょっと勘弁してくれとか、そうやってあなたに従わない、従いたくない、そのような領域を残してしまうことがないようにしてください。悔い改めることでさえ、あなたから与えられるプレゼントなんですが、それをその拒みたいという自分の思いや肉があります。でもどうぞその肉を本当にあなたが私たちのうちに与えてくださっている聖霊によって殺してくださって、それを全部手放した上で、どうぞ私はそのまた認めた上で、あなたに従いたくない思いが正直ありますって。でもどうぞあなたに従うことができるように、その私の肉をどうか殺してくださいと。そして聖霊が私に思いと力を与えてあなたに従えるようにしてくださいと。そうやって切にあなたに願い求めていけるようにしてください。あなたに従えないときに、もう悪魔がすぐに来て、私のその肉を刺激して、私のその罪悪感を刺激して、あなたに対するその、望みを、希望を取り除こうとします。どうかそのときに本当に自分の罪を確かに認めつつも、どうぞあなたの許しや、あなたの憐れみ深さや恵み深い、このご性質を覚えていることができるように、どうぞ助けてください。また私たちもそのイエス・キリストにあるその兄弟姉妹としてどうぞ本当にこの交わりの中でこの神を覚えるという神に従ってこの最後まで歩み尽くそうと歩み通そうというその思いがお互いに対する励ましがいつも私たちの中にあるようにしてください。お願いします。どうか私たちがその教会として互いに励まし合う徳を高め合うその機関として機能していけるように今日もまたこれからもどうぞあなたが祝福してください。お願いします。どうぞ私たちがあなたの道を最後まで歩み尽くすことができるようにどうぞ導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。